お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
まゆさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回に続き、今日もおもてなし料理特集第2弾と聞いております。
はい。前回も多分リスナーさん皆さん喜んでくださったかなと思うんですけれども、前回はそうキッチンになるべく立たないでもできる、こう、エビとかホタテ、オイスターなんかをね、使った前菜と、あとビーガンの方にも喜ばれる枝豆とか白菜の一品を紹介しました。あとオーストラリアの小さいパンケーキ、パイクレッツの前菜ですね。実際、ユミさん、この中で何か気になるのはありましたか？
ありましたよ。二つありました。一つ目は、ホタテの刺身で使う前菜ですね。
北海道のね。
普段も買ってて、いつもはもうストレートに刺身としか食べてなかったんですけど、こうやって少し工夫するだけで、こんなにもゴージャスになるんだってすごい勉強になりました。あと、枝豆も同じくそうで、普段から冷凍庫にあるんですけども、これもまたなんか簡単に変身できて、さすがまゆさんだなって思いました。
本当にいかに簡単にできるかというとこいつも突き詰めているので。
そこ大事ですよね。自分もやっぱりパーティー楽しみたいですもんね。
そうなんですよ。ちょっとね、本当は本当にキッチン立たないでいいような料理を今回も紹介したいんですけれども、はい、ちょっと今日は少しだけキッチンに立って、あとはもう本当に煮てそのまま皆さんとおしゃべりして、またキッチンに戻るという感じで、そんなに大変じゃない料理をいくつか紹介したいなとは思うんですけれども、まあ、前回も話したように、オーストラリアってこう、バックグラウンドがね、全然違う、いろんな国の友人がやっぱりいるので、その何を持っていくかとか、こう、自宅に呼んだ時にどんな料理で振る舞おうかっていうのが結構悩むんですよね。前回のお話だとそのやっぱりビーガンだったり、ベジタリアンの方がいたりっていうこともありますし、あと宗教によってやっぱ食べられる食材っていうのが制限されたりするので、まあ、いろんなこう自分の中でレパートリーを持っておくと、とてもこう慌てずに何でも準備できるかなと思うので、今日も訪問される側、訪問する側、どちらの場合にでも皆様に喜ばれる料理を紹介しようかなと思っています。
はい。
はい、今日はですね、先ほどもちょっと話したんですけど、少しだけインターナショナルな感じの料理を紹介しようと思ってます。これは我が家も簡単にできますし、なんかタイトルはすごくこうゴージャスに聞こえるんですけど、実際はそんな手間暇かけずに作れるものを今日は3つご紹介したいと思います。で、1つ目はですね、フランスのフォアグラのせブリオッシュです。なんかタイトルだけ。
ゴージャスですね。
そうなんですよ。なんか、えってなるかもしれないですけど、本当にこれ、なんか紹介するまでもないと言いますか。まあ、まずそのブリオッシュって皆さんご存知だと思うんですけど、ちょっとこう甘いパンですね。これ日本だとお菓子のイメージなんですけれども、実はフランスではこのフォアグラパテと食べる、合わせて食べるパンとして、親しまれておりまして、実際にフランス人のお友達の家に行って私もいただいたのが、そのブリオッシュを、の間にこうフォアグラのパテを挟んで、それにバルサミコ酢をこうかけて食べる。これ結構ね、酸味でこう、フォアグラのなんて言いますかね、こう、ファットというかオイリーな感じを抑えてくれますし、で、イチジクのジャムとか、もしアプリコットのジャムなんかがあれば、よりこのフォアグラの味をこう、醸し出すんですね。フォアグラっていうのは、カモとかアヒル、ガチョウの肝臓で、世界最大珍味の一つですけれども、最近皆さん多分缶詰でレバーパテって売ってます。ダックなんで、カモの。結構レバーパテっていうのが売ってるんですけれども、多分これ日本にも売ってますし、オーストラリアにももちろん売っています。で、一番よく見かけるのがスーパーでもたまに売ってますけど、一番ベトナム人街などのアジアングロッサリー、やっぱりフランスの食文化っていうのが影響されてることもあって、結構ベトナム人街にあるアジアングロッサリーにはこういろんな種類のフォアグラパテがあるんですね。なので、ぜひちょっと一つそれを買って、ちょっと写真にも載せてますけど、ブリオッシュをちょっと小さく切って、軽くトーストしてみてもいいですし、そのままでもいいですし、その上にフォアグラをこうたっぷり塗って、ジャムなどを乗せて召し上がってみてください。これワインに最高です。
今言おうと思いました。
ユミさんの今なんか、気持ちが伝わりました。はい。で、次がですね、これはスペインのチョリソとフルーツの赤ワイン煮です。これは本当に材料を焼いて赤ワイン入れて煮込むだけという簡単な料理なんですけど、これはちょっとレシピも載せますので、一緒にご紹介したいと思います。実際に生のスペインのチョリソっていうのが、もし手に入れば一番美味しくできます。まあ、メルボルンだと以前紹介したマーケットですとか、フィッツロイの方の中南米のグロサリーショップに売っているんですけれども、手に入らない場合はお肉屋さんの生ソーセージで全然大丈夫です。結構豚肉系のソーセージの方が美味しく出来上がります。で、フルーツは我が家は結構マスカットですとか、まあ、緑色のブドウですね。あと、イチジクなんかを使います。今、メルボルンはちょうどオータムクリスプって、こう、ブドウもね、すごく美味しいマスカットのような緑色のブドウも出てますし、イチジクがちょっともう終わりぐらいかな。まあ、イチジクがなくてもマスカットだけでも美味しいので、ぜひ作ってみてください。では、ちょっと簡単なレシピを紹介いたします。まず材料は、生ソーセージ。手に入れば、スペインの生チョリソ。こちらを、4本から6本ぐらい。すると、ブドウですね。こちらは約 250g ぐらいご用意ください。イチジクは5個。赤ワインが 100ml。バルサミコ酢が小さじ2です。で、作り方です。まずフライパンで生ソーセージをよく焼きます。で、全体をこう、よく焼きましたら、お皿によけておいてください。で、その同じフライパン、これは洗わないでそのまま使います。ここに、いちじく、半分に切った方が、火が中に入りやすいです。半分に切ったいちじくと、あともうぶどう丸々そのままを入れて、形が少し崩れるくらい焼きます。大体5分ほどですね。で、そこに焼いておいたソーセージを戻して、もうあとは赤ワインとバルサミコ酢を入れて、こうアルコールを飛ばしながら、大体中火で10分ほど煮詰めたら出来上がりです。これね、本当に美味しいので、これもさっきのお話なんですけど、ワインに最高です。はい。で、次が、またフランスです。これデザートなんですけれども、実はこれ聞いたことがある方もいるかもしれません。フランスのタルトソレイユというデザートです。ここ数年多分フランスで流行った、こう、おもてなしデザートの一つでもあるんですけれども、タルトっていうのはこう、パイのことですね。で、ソレイユっていうのはフランス語で、太陽という意味で、本当に出来上がりってまさに、こう、太陽を表す形のパイなんですけれども、作り方ももう、今からちょっとレシピを簡単にご紹介しますけど、本当に重ねて、ねじって焼くという、こう、楽しい工程でして、実はお料理教室でも一緒に作ったんですね。で、お子様も一緒にこうねじって楽しんでいたので、皆さんお家でやるときもぜひお子様と一緒に作れるデザートなので、ぜひ作ってみてください。では、簡単なレシピを紹介いたします。まず材料が冷凍のパイシート。こちら、まあ、バター100%が美味しいんですけれども、もしなければ、少し多少マーガリンが入っていても大丈夫です。こちらを2枚ご用意ください。最終的に同じ形のものを重ねるので、2枚ご用意ください。で、もし丸い形で作りたい場合は、ちょっと後で型抜きをするんですけれども、多分冷凍シートって買った時結構四角かったり、長方形だったりするので、もちろんその形でも大丈夫です。それと全卵ですね。これは適量です。あと、固形チョコレートが、大体 60g。と、リンゴジャム、もしくは洋梨ジャムなどが 50g。で、作り方です。まず、冷凍のパイシートを常温で少し戻しておきます。そうすると、こう、柔らかくなるので、一度広げます。で、この時にもし丸い形にしたい場合は、ちょっと丸いお皿を持ってきてですね、真ん中に置いて、その周りのはみ出た部分は、こう、他に避けておく。そうすると、円形になるので、そのままの形で作っていってください。もし、もう長方形ですとか四角でしたら、もうそのまま使ってください。で、2番目に、最初のこの1枚のパイシートに、だいたい縁1センチほどですね、開けておいて、その真ん中の部分に溶かしたチョコレートとジャムを均一に塗ります。で、縁だいたい1センチの部分開けておくのは、実はここに全卵を塗って、もう1枚のパイシートをかぶせて、しっかりこう閉じるんですね。なので、ちょっとこう接着剤のような 役割をしたかったので、縁1センチ開けて、ここに全卵を塗っておきます。で、上からパイシートかぶせてしっかり閉じたら、ちょっと端っこをフォークで押さえるとしっかり閉じられます。で、3番目に真ん中にちょっと小さめのコップなどを丸いものを置いて、その周辺がですね、だいたい16等分になるように中心に向かって切っていきます。で、全部切り終わったら1本ずつだいたい2、3回ぐらいですかね、ねじっていきます。この工程結構楽しいのでお子様とできますね。で、全部ねじったら表面に全卵を均一に塗って、だいたい200度の予熱しておいたオーブンで20分ほど焼きます。で、もうこれ食べるときは、ねじった部分をピッとこう引っ張って食べていくというパイ料理です。いかがですか？
なんかもう想像できてすごい楽しそうですね。
出来上がりの見栄えがね、すごくうわーってなるので、料理教室でやってるのもこのクラスの皆さんの生徒さんの結構表情も楽しくて見るんですけど、実際皆さんお料理教室の後にご自宅でおもてなし料理のデザートのもう一品にしてくださっていて、これ今日皆さん聞いてる皆さんもぜひ、ちょっとこのフランスのタルトソレイユ、まあ先ほど言ったスペインですとかね、他の料理も作ってみてください。はい。まあね、皆さん、リスナーの皆様もこういろいろ料理の案があると思うんですけれども、ぜひちょっと第1弾、で、今回第2弾と泊まる家のメニューを紹介したので、今後のアイデアの一つになっていただけると嬉しいなと思っております。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。